西堀美幸議員、介護用品支給助成の見直しを、女性の社会進出について、生活保護担当者の育成について、介護用品支給助成の見直しを、問い、介護用品の支給品目の決定時に現場の声を聞いたか、答え、対象品目の決定には、介護者からの聞き取りはしていません。問い、介護用品対象品目は本人に対してのみの対象だが、必要に応じて選択可能な柔軟性を持たせてはどうか。答え、要介護者に対する助成事業などで、原則介護のために特化した介護用品であることが必要です。ただし、今後は対象品目について検討していきます。問い、国では介護用品の取り扱いが市町村に移行されていく状況の中、介護家族が安心して介護できるよう、柔軟性を持たせた支給方法を検討できないか。答え、介護用品の支給の実施は、市町村の特別給付や独自事業などとして実施されるものです。介護保険事業として実施できなくなると、他の事業との公平性や財源などの課題があるため、見直しの検討を進めます。女性の社会進出について、問い、女性の自治会役員登用制度の狙いは何か、また人数は何人あったか。答え、男女共同参画社会実現に向けた取り組みの中、自治会パートナーシップ事業としての取り組みにより、地域の活性化を期待しています。人数は取りまとめ中です。問い、市の全職員中女性管理職は何人か、また何パーセントか。答え、全職員数406人に対し23人で 5.7% です。管理職としての割合は 22.1% です。問い、女性の部長や管理職への登用を望むが、どのように考えているのか。答え、性別を問わず有能な管理職員については積極的に登用します。生活保護担当者の育成について、問い、市職員による今回の事件を市はどのように感じ、どのような対応を考えているのか。答え、今回の不祥事は公務員として倫理観を著しく欠いた行為と認識しています。信頼回復に向け、職員間や市民とのコミュニケーションを深めます。問い、担当者を指導監督する上司や同僚たちの組織的対応はどうであったのか。答え、ケースワーカーは専門的知識が必要な職種のため、経験や能力に応じ、県や国の主催する研修を受講させ、資質の向上に努めています。また、5人のグループ体制で相互に協力しながら対応しています。管理職も指導助言をし、組織としての対応もしています。問い、今回のことを考えると、福祉専門職である社会福祉士などの専門職を担当として採用し、職員の異動のない魅力のある職場となれば、応募も増えるのではないか。答え、福祉分野は慢性的な人材不足の状況です。しかし、限られた人材の中、姿勢を円滑に進めていくには、組織づくりも大切です。人事管理のヒアリングを通じて、必要な専門職の配置にもつなげます。中川松尾議員、幼児教育・保育の無償化について、放課後児童クラブについて、幼児教育・保育の無償化について、問い、無償化により保育の長時間化が予想され、保育士の負担が増えるが、充実した幼児教育・保育への対策・対応はできるのか。答え、保育士が子どもに関われる時間を増やせるように、保育士でなくてもできる業務をアウトソーシングするとともに、 保育士が担う事務の負担を軽減するため、すべての公立園で ICT を活用した保育業務支援システムを導入し、4月から本格稼働する予定です。問い、無償化により病児保育の増加も見込まれるが、病児保育の認定の条件は。答え、認定に関する基準を定める規則において、月に48時間以上の就労、妊娠中や病気の方など12項目を定め、いずれか1つに該当することが条件です。問い、第2子以降の保育料無償化はできないのか。答え、平成25年から第2子以降保育料軽減事業を実施していますが、幼児教育・保育の無償化に伴い、軽減の対象が0歳児から2歳児までの保育料に限定され、軽減後の保育料は復職費等に相当する額が自己負担となるよう設定しています。問い、市内に企業主導型保育事業所はあるのか。また、利用の状況や利用料金は。答え、市内には企業主導型保育事業を実施する事業所はありません。長浜市内の事業所を利用されている方は6人、彦根市内では1人で、利用料は事業者において設定し、認可保育所並みの保育料が設定されているようです。放課後児童クラブについて、問い、今後の利用状況の推移の見込みは。答え、米原小学校区においては、今後も子育て世帯の増加により、待機児童が発生することが見込まれています。酒田小学校区も同様の状態です。3棟伊吹地域については、子どもの数と放課後児童クラブの利用率の推移に注意していく必要があります。問い、放課後児童クラブの施設や支援員等の課題は多く、保護者のニーズに応える課題解決の施策はあるのか。答え、放課後児童クラブのニーズが高まり、入会児童数が増加することから、米原小学校区においては、平成30年度に旧米原幼稚園を放課後児童クラブとして活用しました。酒田小学校区においては、令和元年度に専用施設を建設し、大原小学校区は新たな施設を増設しています。今後は施設拡充と合わせて、新たな運営受託者の開拓や人材確保など、安定した児童クラブ運営ができるよう努めます。放課後児童クラブの年間利用申し込みの推移、1月末現在、平成26年、329人、平成27年、368人、平成28年、427人、平成29年、460人、平成30年、503人、令和元年、521人、令和2年、559人。放課後児童クラブの夏休み等長期利用申し込みの推移、1月末現在、平成26年164人、平成27年227人、平成28年293人、平成29年344人、平成30年372人、令和元年418人、令和2年376人。写真が4枚あります。増築された酒田児童クラブと大原児童クラブです。以上です。津畑明議員、人生100年時代に向けて市の取り組みについて問う。人生100年時代に向けた市の取り組みについて。問い、老後資金の2000万円問題について市長の所見は。答え、長寿化により今後、会社を定年退職した後の人生が延び、65歳から95歳までの30年間を生きるためには、夫婦で約2000万円の金融資産の取り崩しが必要になるとの試算が国から示されました。 このため公的年金制度に頼った生活設計だけでは資金不足に陥る可能性に触れられ、長期分散型の資産運用の重要性を強調しようとされました。しかし世間に対し不安や誤解を与え、老後資金問題は良くも悪くも多くの人に資産形成と年金、医療、介護といった社会保障制度で支えられるのかを真剣に考える必要があると痛感させられました。老後の産経問題、お金、健康、孤独に対する不安をいかに解決し、不安をなくしていく地域社会をどのように作り上げていくのかが大きな課題であると捉えています。問い、就労支援は。答え、高齢者雇用安定法の改正法施行により、市が担うべき業務が明らかになった段階で高齢者の就労支援の取り組みを検討いたします。問い、フレイル予防対策の取り組みは。フレイルとは要介護状態に至る前段階として位置づけられる。答え、特に閉じこもりによる社会的フレイルの予防を重視し、予防を糸口に身体的、心理的、精神的予防へとつなげていきます。地域お茶の間創造事業が社会的フレイル予防に大いに効果があり推進しています。介護予防サポーターであるご近所元気に暮らし隊員による体操や認知機能向上を目的とした取り組みも実施しています。問い、一人暮らし高齢者の推移と対応は。答え、市における高齢者単身世帯は平成7年に548世帯でしたが、平成27年では1223世帯で、この20年間で 2.2 倍となっています。要因は高齢化や核家族化の進展に伴うものと推察されます。高齢となった親と子どもが共に既存集落内で同居や近くに住み続けることができるような施策として、琵琶湖のもと米原住宅リフォーム補助金制度を創設し、移住定住の促進に努めています。問い、高齢者の交流の場づくりは。答え、空き家を活用した居場所づくりとして一社大野木長寿村まちづくり会の取り組み事例もあります。空き家を活用する際に必要となる修繕や改築費に補助金の活用が可能です。市は歩いて通える住み慣れた地域での居場所づくり活動を推進していきます。問い、人生100年時代を見据えた市の将来像は。答え、高齢者や若者、現役世代などと年齢で一括りにするのでなく、年齢の壁を越え学びや働くこともできる多様な選択や生き方を支えていくことが重要であり、元気な高齢者が活躍できる場づくりとして、地域お茶の間創造事業の拡大や健康推進員と連携した食育、介護予防、認知症予防の取り組みを進め、子どもから高齢者まで全世代のライフステージに応じた取り組みを推進します。堀江一三議員、伊吹北部地域における高齢化と人口減少による集落機能弱体化に対する施策は、集落営農組合従事者の高齢化と後継者不足の対策は、小泉以北8集落の過疎化問題について。問い、伊吹北部地域の特に小泉以北8集落の人口減少と過疎化により集落機能の低下が心配されるが、中長期的な施策の展望は。答え、この地域では高齢化率が 45% を超えており、市内でも特に少子高齢化による人口減少が顕在化しています。吉月、甲賀、馬形、神津原の4自治会では東草のまちづくり懇話会を結成し、自治会の枠を超えた活動をされています。市では地域の主体性のあるこの活動を モデルケースとして支援し、自治会が横の連携を持つことで、自治会事務の効率化や地域力の醸成について検証を進めていきます。県道三島元栖線の岐阜県側への早期開通と七曲り林道の改修を、問い、東草の地域の人口減少や過疎化を食い止めるには、県道三島元栖線の岐阜県側へのつながりが重要と考えるが、その見通しは、答え、この県道は滋賀県と岐阜県を結ぶ広域幹線道路として重要な路線ですが、県境部分が未改良のまま現在に至っています。トンネル延長が 5.2km と長く膨大な事業費がかかることから、実現には至っていません。災害発生時の防災道路として、命を守る重要な役割が強く、揖斐川町とともに粘り強く要望していきます。問い、この地域にとって七曲り林道は単なる林道ではなく、歴史ある生活道路として利用されてきたが、地域の発展につながるスーパー林道として整備できないか。答え、スーパー林道は森林開発公団が整備してきましたが、すでにこの公団はなく、整備はできません。今後は一級基幹林道として適正な維持管理に努めていきます。後継者不足による集落営農組織の育成について、問い、中山間地域の特に耕作条件が厳しい伊吹地域における集落営農は、高齢化や後継者不足により、近い将来組織の破綻が危惧されるが、組織維持のための施策はどのような形で進めていくのか。答え、本市の状況は農地条件の良い地域では、広域的に農業経営を行う大規模農業者がある一方で、中山間地域では担い手がほとんどいない地域や、集落営農を組織しても、従事者の高齢化や後継者が不足している地域もあり、地域差がある現状です。鳥獣被害や耕作放棄地も増加しており、人と農地の関係が大きな課題となっています。中山間地域の持続性のある農業経営のためには、人的支援や機械の共同利用など、効率的な連携を目的とした集落営農組織の広域化も必要であると考えています。写真があります。岐阜県とのつながりが待たれる県道三島元栖線、神津原千崎。以上です。特別委員会レポート。米原駅周辺都市整備特別委員会。ホテル、子ども園、ショップ等が計画されている米原駅東口周辺まちづくり事業、地元の商工業者に丁寧な説明と緊密な連携を。1月24日の委員会では、民間企業等16社で作る一般社団法人が策定した基本計画の概要説明があり、ビワ市、自転車を楽しめるホテルや子ども向けのスポーツ施設や子ども園、地産地消を楽しむマルシェや飲食スペースなどの説明があり、委員からは地元業者との連携や県との協議状況、人を呼び込む方策などについて意見や確認がありました。市統合庁舎建設に関する特別委員会。統合庁舎建設後の伊吹・近江市民自治センターの再配置について、自治センター再配置は令和3年度以降に。1月22日の委員会では、伊吹・近江市民自治センターの再配置や三島総合支所の協用開始の時期、統合庁舎整備の進捗状況等について説明があり、委員からは地元や障害者団体の意見を踏まえた自治センターを作ること、市民目線に立った財源確保を目指すべきなどの意見がありました。議会活動報告。議活。長浜米原市議会連絡協議会議員研修会。研修テーマ、 令和時代の議会改革について常任委員会では議員間討議を強化すること、長浜市議会議員との合同研修を2月14日に開催し、常任委員会での審査の際に議員間での自由な意見交換から結論を見出す議員間討議を活発化させ、そこから政策提言に結びつけることが重要などと多くのポイントを学びました。議会 ICT 化推進プロジェクトチーム、タブレットを使った議員活動の強化・効率化を研修。1月20日、昨年11月から運用を開始した議員活動支援システムで使用するタブレット端末の操作方法を研修しました。資料閲覧ソフト等の機能を活用し、議員活動にどう活かしていくのかを学びました。議会の動き。1月9日視察受け入れ、愛知県岡崎市。14日議会だより編集委員会。15日委員会協議会、各常任委員会。20日議員研修会、議員全員協議会。21日議会だより政府委員長会議、視察受け入れ、愛知県碧南市。22日滋賀県市議会議長会広報・広聴活動についての研修会、市統合庁舎建設に関する特別委員会。23日滋賀県市議会議長会定例議員研修会。24日視察受け入れ、栃木県矢板市。米原駅周辺都市整備特別委員会。27日視察受け入れ、静岡県長泉町。29日湖北広域行政事務センター議会臨時会、視察受け入れ、神奈川県相模原市、三重県伊勢市。2月4日視察受け入れ、神奈川県平塚市。湖北地域消防組合議会議員研修。7日視察受け入れ、神奈川県大和市。12日委員会協議会、各常任委員会。13日創生クラブ勉強会、清風クラブ勉強会、新風クラブ勉強会。14日政策研究会米原勉強会、長浜米原市議会連絡協議会議員研修会。18日議会運営委員会、視察受け入れ、山梨県山梨市。20日議員全員協議会。25日議会運営委員会、長浜水道企業団議会定例会。26日湖北地域消防組合議会定例会。27日湖北広域行政事務センター議会定例会。28日第1回定例会、初日本会議。議員全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会。3月3日定例会、2日目代表質問。4日定例会3日目一般質問。5日定例会4日目一般質問。9日健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会。10日健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会。11日産業建設常任委員会、予算常任委員会産業建設分科会。12日産業建設常任委員会、予算常任委員会産業建設分科会。13日総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会。16日総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会。 23日、予算常任委員会全体会、議会報告会実行委員会、24日、議会運営委員会、25日、定例会最終日、本会議、委員長報告採決等、議員全員協議会、予算常任委員会、分科会全体会。次回令和2年第2回6月定例会の予定。6月5日金曜開会予算委員会、10日水曜一般質問、11日木曜一般質問、15日月曜総務教育委員会予算分科会、16日火曜健康福祉委員会予算分科会、17日水曜産業建設委員会予算分科会、23日火曜予算委員会、25日木曜議会運営委員会、26日金曜閉会。なお、開会日は10時から、一般質問委員会は9時30分から、閉会日は10時15分からの開会予定です。日程及び時間は変更になる場合があります。議会の傍聴、傍聴を希望される方は、当日に米原市役所3等庁舎3階、議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。http://www.city.maibara.lg.jp/編集後期。今年は雪のない生活のしやすい季節でした。しかし、地球規模の異常気象の中で、私たちの周囲を取り巻く生活の不安は拭いきれません。また加えて、新型コロナウイルスによる影響で、米原市でも学校の一斉休業が余儀なくされ、急な対応に関係者の皆様にはご苦労をいただいておりますこと、感謝いたします。一刻も早く収束することを祈るばかりです。さて、議会だよりは、記念すべき60回目の発行となりました。今回も前回に引き続き、表紙を元気な若い人たちに盛り上げていただきました。いかがでしたでしょうか。これからの米原市を担っていただく若者たちにも興味を持っていただき、ご意見もいただきたいという思いからです。ぜひともご家族で手に取っていただき、話し合っていただければ幸いです。私たち編集委員一丸となって、新しい紙面作りに取り組み、分かりやすい、親しみやすい市議会だより作りに取り組んでまいります。西堀美幸。議会だより編集委員会。議長吉田修一郎、委員長後藤秀樹、副委員長西堀美幸、委員田中真嗣、委員堀江一三、委員北村清隆、委員今中力松。クローズアップ討論、黒島、米原駅東口と新しい市役所庁舎をつなぐ連絡通路の建設に議会で出した答えは、1. 討論の対象議案、議案第6号、令和2年度米原市一般会計予算、米原駅と統合庁舎を橋でつなぐ連絡通路を令和4年度にかけて建設する経費3億5629万円の債務負担行為、将来の支出の限度額を定めることの設定部分が討論の対象。2. 本会議の討論、議案第6号修正案に対する討論。 通路建設費を削除する修正案、後藤秀樹議員。修正案は、債務負担行為の連絡通路整備事業、3億5629万円の削除である。平成27年議会アンケートでは、市民が鉄道を利用して統合庁舎を訪れる頻度は極めて低く、ほとんど利用が見込めない連絡通路は必要性がなく修正削除を提案する。討論。修正案反対、山本克美議員。連絡通路については駅からの来庁舎だけが利用するわけではない。隣接する立体駐車場の利用者が雨や雪に見舞われることなく庁舎、連絡通路を経由して JR に向かうこともある。 JR 東海3駅のバリアフリーも重要であるが、まずは米原駅と庁舎をこの連絡通路でつなぐことが新幹線駅を有する米原市の使命と考える。修正案賛成、松宮信行議員。今回3億5629万円の連絡通路整備事業は、特別委員会において一旦見送り白紙になった事業です。市は広く市民に説明責任を果たし、理解を得る取り組みをされたのか疑問で、庁舎と駅を結ぶ連絡通路の市民調査でも必要性なしとの意見が大半です。このような状況で市民の血税を使うことは、到底賛同は得られない無駄な事業です。議案第6号原案に対する討論。討論。原案賛成、堀江一蔵議員。この予算には、新庁舎と米原駅を結ぶ連絡通路の建設に関する予算が組み込まれています。今まで米原市の魅力を発信する場所がなかったことから、新しい庁舎はその機能を有するわけであります。現在、民間による米原駅東口の新しいまちづくりが進んでおり、これらを三位一体として活用することが新たな発展につながります。原案賛成、西堀美幸議員。 JR 米原駅前に建設する意味は、将来を見据えた町の姿として交流拠点となる複合機能を併せ持つことが理想です。庁舎が連絡通路で米原駅と直結し、東口まちづくり事業とさまざまな機能をうまく連動させることが必要です。駅を通過する電車が望める屋上広場や交流スペースに直結すれば、誰もが安心して利用ができます。原案反対、北村清隆議員。悲鳴が聞こえる。中期財政計画からだ。事業の取捨選択が厳しく求められているのだ。さて、新庁舎と米原駅を結ぶ連絡通路は審議済みだ。必要性への疑義から見送ったのである。にもかかわらず、今予算にある債務負担行為3億5600万円を認めるわけにはいかない。過去の審議経過、そこに財政事情を含め、今一度議論を深めるべきだ。3、本会議の採決。議案第6号の修正案を賛成6人、反対11人で否決し、原案の通り可決することについて、賛成11人、反対6人により、賛成多数で連絡通路を含む一般会計予算を可決。賛成者と反対者については6ページをご確認ください。発行。滋賀県米原市議会議会だより編集委員会。発行責任者吉田修一郎。郵便番号 521-0292 滋賀県米原市長岡1206番地、電話 0749-55-8111、ファックス 0749-55-8007、 E メールアドレス slash gikai info@city.mabara.lg.jp。 以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話54-3100までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。